こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチ K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
第57回。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい。
梅雨に入りましたね。
ね、九州と四国が梅雨入りということで、ね、はい、今日はこの辺も雨ですね。
雨降っておりますけどね。
はい。
うん、
梅雨って結構長いですよね。1ヶ月半ぐらいはあるでしょ。半ぐらい。
うん、
あれでしょう。
結構ね、気温低いね、今日なんかも。
そうね、今日涼しいですね。
涼しいもんね、
うん、
昼も、
うん、
雨降ると
涼しかった、
ね、
だ、うん、低気圧って2種類ありましたよね。
お、
温帯、あれなんだっけな、
温帯低気圧
と、気圧と寒帯。
そうなんだ、なんか熱帯低気圧じゃない。
あ、そうだっけ。なんかこう通り過ぎる、雨が通り過ぎると寒くなるやつと、うん、雨が通り過ぎて暑くなるやつがなかったです？
ああ、ちょっと僕覚えてません。
そうか。中学の時に、やったけど、
うん、
もう忘れてしまいました。
うん。
ね。
うん。
まあ、梅雨はこれから暑くなる低気圧ということで。
そうですね。
はい。ジメジメですけど、
うん、
まあ、乗り越えましょう。
まあ、なかなか外で雨が降っておりますと、今まで外で運動しとった方っていうのは、こう、運動しにくい環境になってくるわけですから。
ああ。
何かしら工夫がいりますわね。
そうですね。
うん、
なんかいいのありますか？
家の中でやる。
あ、家の中でやることに切り替える。
なかなかまあ家の中でできます有酸素運動というのは限られてくるんじゃないでしょうか。
そうですね。
まあエアロバイクとかいいけど、
うん、
走るわけにはいきませんからね、家の中では。
そうですね。
まあルームランナー、トレッドミルというのもありますけど。
ありますけど、マンションとかね。
なかなか集合住宅さんではどんどんどんどんうるさいですから。
そうですよ。下から突き返されますよ。
なかなか難しいな。
そうですね。
まあただ走る動作に似た動作で静かなものもできんことはないかなと。
今日開発したんでしょ。
うん。
まさに今日。
うん。
はい。
バルスライド。
以前お話しした。
ね。
はい。
スライドエクササイズというやつで。で、僕はまあ、今、バルスライドと、あと、スライズっていうですね、
ほう、
また違うメーカーが出してる、機能的には同じスライドさせるエクササイズの道具ですけど、まあ、これ使ってまして、
はい。
で、あの、マットを引きましてね、で、このマットっていうのもちょっと普通のマットじゃなくて、ヨガマットっていうのはこう、あれじゃないですか。摩擦が大きいじゃないですか。
ちょっと柔らかい。
ゴムっぽい。
ゴムみたいの。
うん。
くりくり巻いてしまう。うん、はいはい。
ではなくて、僕が使ってるのは、
はい、
形は一応折りたためるやつなんですけど、
うん、
表面が、化学繊維で、こう、できてるやつ。
黒い布でね。
そう。だからスライドがこう、滑る、ちゃんとまあ、滑るわけです。
はいはい。
スカスカスカス
カ。スカス
カ。シャカシャカと。
はい。
で、それで、2枚使って、そこで、チョキチョキチョキチョキチョキチョキですね、足で。
踏んどいて。マットの上に、
シザー。
バルスライド2個置いて、
うん、
足で踏んで。
その場で足を前後に入れ替えるという。
はい。走ってる風の。
そうそうそうそう。
ね。
運動して。
はい。
まあこれ足だけじゃない、体幹も鍛えられるし、まあ体幹に力が入ってないと、うまく足が入れ替わらんわけですけど。
そうですね。
うん。
摩擦が少ない分、こう、筋肉もより動員されそうな気がしますね。
そうですね。
うん、
適度に力を入れたり抜いたりのバランスを保っていかないと、
うん、
崩れちゃうんですよね。
そうですね。
うん。連続性が欠けてしまうので。
はい。
まあ、そんなことをやったり、
はい。
まあ、いろいろ工夫が必要な時期かなと思いますけどもね。
そうですね。
はい。
はい。
で、まあ、そんな家の中でもできることといえば、
はい。
まあ、どっちかというと筋トレ。
筋トレ。
かなと思いまして、今日は筋トレのお話です、はい。
この間の続きでね。
はい。まあ、前回は有酸素運動について、
はい。
短期的適応、応答。
応答。
と、長期的な適応ということで、
はい。
ざっくりとご紹介したわけなんですけども、
はい。
今日はそれの筋トレバージョン。
はい。
をちょっとご紹介したいなと思いますが、
はい、
ここでちょっとですね、じゃあ猫さんに質問、
はい、
皆さんにも質問、筋トレと聞きますと、
はい、
どんな効果があるだろうと予想されますか？
筋トレの効果、
筋トレするとどうなるのよ？
どうなるのよ？
どうなるのよ？
まず力がつきます。
筋力アップ。
はい。
はい。そして、
あとは、
3つぐらいいこうか。
普段から使う、 エネルギーが増える。
普段から使うエネルギーが増える。
基礎代謝じゃないと思うけど、まあ、運動し、動いた時に、エネルギーをいっぱい消費するようになる。
うん、エネルギーを消費たくさんできるようになる。
そうそうそう。
お、はい。ちなみにそのエネルギーっていうのはこう、何でしょうかね。
え？
エネルギーっていうのはどういうことですか？具体的に。エネルギーってどんなもん？
脂肪とか？
あ、脂肪とか。
そういうこと？
うん。
糖質とか？
エネルギー源。
エネルギー源。
うん、って何？糖質、そう。
糖質、脂質、
うん。
お腹が減ってたら、タンパク質。
そうね。その辺よね。
はい。
三大栄養素から、ね。
はい。
取り込んでるやつね。
そう。
はい。さあ、もう一個ぐらい行こう。
もう一個？筋トレしたら
どうなんのよ。筋力アップ。
シェイプアップ。
お！シェイプアップってどういうこと？シェイプがアップですよ。形がアップです、ね。
見た目がこう引き締まる。
どうして？どうして形が良くなる？
輪郭がくっきりしますよね。まず筋肉があると。
あ
とはお腹とかだったら。
メリハリがあると。
うん。お腹とかだったら、こう、天然のコルセットみたいなのができるから。
はい。
こう。
あ、腹横筋の中でキュッと。
そうそうそう。キュッとしてね。腸がベロンってならないっていうか。
うん。まあ、腸腰筋なんかも内臓をね、下から支える筋肉なんて言い方をしますけどね。
はい。
まあ、そういったところ。
はい。こんな3つでいいですか？
で、5ついこうか。
もうちょっと？
はい。あと2ついこうか。
ええー。そうだな。
うん。今出てきた話の中には、
はい、
筋肉の話がメインだったと思うよ。筋力が上がりますとかさ、
はんはんはん、
筋肉がつくことによって見た目、フォルムが変わりますよっていう、はんはん、シェイプアップってことでしょ？
はい。
あともう一つ何やった？
ん？
二つ目って。
エネルギー？
あ、エネルギー？
はい。
エネルギーって言ったらこれ代謝の話ですわな。
そうですね。
エネルギー代謝の、改善というのがあるわけですけどね。
はい。
他にないよ。他に。
他に？
筋力とかエネルギー代謝以外に。
水分が増える？
ああ、筋肉の量が増えます、水分が増えますね、という。
はい。
確かにそうだね。
うん、
筋肉中の水分、確か6から7割ぐらいだったかな。
ね。
ね、
脂肪はあんまりないんですよね。
うん、そうそうそう。うん、
あとは、体温が上がる。
体温が上がる。ほう。
気がする。
はい。
はい。
うん。
あと何がありますか？
うん。これ、例えばさ、この前やった有酸素運動のさ、
はい。
短期長期で変わるものがあったじゃない。それとかをちょっ
と。心拍数とか？
そうそうそう。
何でしたっけ？有酸素運動は心拍数が変わったり、心拍質量が変わったり、末梢の毛細血管が変わったり、
うん、
ここに書いてあるじゃないか。
そう、全部書いてある。これ言うて、これ。これ。
これ難しい、私。
筋繊維の特徴。
筋繊維の割合が変わるってこと？
そう。で、筋繊維っていうのは、
はい、
主に2つあるわけよね。遅筋速筋っていうやつがありますよね。
はい、遅いね。
そうそうそう。
はい、
で、速筋繊維の中でまた2つ分けれますよね、と。
ほう。
で、その、例えばそこにじゃあ、速筋の A、速筋の B というふうにつけましょうか、名前を。
はい。
で、速筋の A っていうのは、
はい、
トレーニング次第で、より持久性の方に移っていくやつなんですよ。
ほう。
で、速筋の B っていうのは、もう、そのまま。
瞬発力みたいな感じ？
うん。
はい。
基本的に強い力を発揮するのが速筋ですけど、
はい。
もう頑固者ですから。
頑固。
もう俺はもう速筋の中の速筋や、みたいな感じで、変わろうとしない。自分を曲げようとしない。
はぁはぁは
ぁ。けども、速筋の A さんっていうのはちょっと、まあ優柔不断みたいなところだから、ちょっと
次よりにな
ってみようかな、みたいな。ちょっとそれでみんな喜んでくれるんじゃないのか、言って、変わるわけや。
はいはい。
うん、
へぇ。
でもこれまたトレーニング戦になったら、
はい、
速筋の A さんは、
はい、
速筋の B よりにまた戻っていくわけ
や。僕は必要とされてないみたいな、
ね。そうそうそう。そういうこと。からこれって車のギアに似てて、
はい、
遅筋、速筋の A、速筋の B ってあったとすると、
はい、
一速、二速、三速みたいな感じでね、
うんうんうん、
よりスピード出したいなとか、パワー出したいなって時に、 まあ、パワーはちょっと違うな。パワーだったら急ぐ方があるからな、
うん。
ちょっと違うんだけど、より強い負荷に対して、今の順で働いていくわけ。これはサイズの原理というんですけど。
強い負荷。
まあ、軽めの時はチキンが働くし、
うんうんうん、
次に速筋の A が働くし、どんどん重りが増えてったりとか、強度が上がると、この速筋 B さんが、俺の出番やなと。
はぁ。
いうことで出てくるわけです。
なるほど。
っていう、筋繊維の、その割合が増加したり減少したりするわけ。だからこの側筋の A さんっていうのは増加するのよね。
はい、
筋トレを継続して長期的にやっていくと。
俺が変わらないいかんみたいな。
そ
う。
で、その分、
うん、
側筋の B さんっていうのは割合としては減少するわけ。割合としてはっていうことやから、増えてないわけじゃないですよ。絶対
違
う、増えて
るんだから。これ増え率が違うんですね。
うん。これ筋トレしたら筋肉は全体的に肥大するから、
はい、
チキンさんも側筋さんも増えるんですよ。
うん、
だけどその側筋さんの中の割合を見ると、より側筋 A さんの方が、
はい、
あの、こう、どやどやどやとこう、自分の居場所を確保してくるわけですよ。そうそうそう。
これ、チキンは変化ないんですか、割合は。
チキンの変化、どういうことどういうこと？
ほら、これは割合変化なし。
タイプ1の、あ、そうね。チキンの 割合っていうのは変化なし。それはその、チキンと
側筋
の割合は。
全体で見れば、うん、じゃあチキンと側筋の割合はそのままだけど、全体が増えてて、
うん、
で、中でも、じゃあチキン、あ、側筋 A がめっちゃ増えるってことですね。
うんうん、そう。ただこれは、なんかこれちょっとこう、表に書いてあるから、こういう書き方になってるけど、
うん、
厳密に言えば、サイズの原理から言えば、
うん、
より高い負荷を与えれば、側筋が育つわけでしょ？
はい。
で、そんなに負荷が軽、重たくないというものに関しては、チキンばっかり働くことになるわけやから、
うんうん、
もし、重量を軽めにしたようなレジスタンストレーニングをやっていれば、
うん、
そんなに側筋育たないはずなんですよ。
う
ん、ってなると、チキンタイプの割合が、増えないこともないと。増える可能性あると。
使いようによってはね。
そういうこと。
でも、チキンが増えるってことは、チキンに似ている側筋 A も増えるから、
うん、
うん、やっぱり側筋 A は増えたいんですね。
増えたい。幅を利かせたい。これちなみに、有酸素運動で言うと、
はい、
この筋繊維の割合どうなってくるかというと、
うん、
側筋 A さんの割合が変化しないんですよ。で、チキンが増えて、チキンさんが増えて、
うん、
側筋 B さんは減るんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
ちょっと違うんですよ、筋トレと有酸素は。
うーん、
まあそりゃそうですわ。っていうのは有酸素運動っていうのは、
うん、
長く続けてできる運動なんですから、
うん、
高強度じゃないわけですから、
うんうんうん、
サイズの原理から言っても、十分チキンで対応しますよってことですから、
うん、
それはチキンが増えるでしょうと。
そうか。
うん。
ということ
で、ね。
はい。
やっぱり100メーター走をする人と、マラソンする人では、
はい、
筋繊維で言えば違うんですよね。
そうですね。
もう。
うん。
うん、
そうね。使い道が全然違う。
割合も違う。量も違えば、割合も違ってきてるよっていうこと、う
ん。それは体型があんなに変わるわけですね。
そういうことです。
うん、
ね、断面積見ても筋肉の、ね、量全然違うわけですから、ね、
うん。全然違う。
はい。まあ、ということで、ちょっと質問からどんどん今紹介をしていったんですけども、
はい、
筋力っていうのはやっぱ変わります。それはもう今の筋繊維のお話でわかると思います、
うん。
うん。筋肉そのものの断面積が増えますから、
はい。
筋力が上がる。
うん、
特に、高い負荷をかけた筋トレをすれば、側筋の割合っていうのは増えますよ、と。
うん、うん、うん。
いうことね。
はい。
側筋の中でも、
側筋 A さん。
側筋 A さん。
はい。
持久系のものは長期的に見ると増えていきますよ、という。
はい。
ことです。で、短期的に、まあ、1回、2回のトレーニングの後ですね、体の中でまず何が起こってるかなんですけども、
うん、
まだそんなトレーニング慣れてない状態で
ね、はい、
どういうことが起こってるかというと、そうですね、これ大事ですね。運動単位の動員数。これ神経系の話ですけど、まあ、一つの神経が支配している筋肉の、筋肉があって、それを、まあ、まあ、一つの、まあ、なんていうかな。まあ、動員してる単位というわけですよ。なんつうんだろう。なんつうんだろう。 なんか、例えないかな。あ、例えばさ、そこの台所のさ、
うん、
電気のスイッチをさ、
うん、
バツッと押すとさ、
うん、
ここ電気つくやんか、
はい。
で、例えば部屋によってはさ、ここを一つプチッと押すと、二つ三つ電気がつくときまたするじゃないですか。
はあはあ、
大きいスタジオとか、
はい、
会議室とか行ったら、うん。そういうことです。
武将みたいなもん。
うんうんうん、
武将みたいなもん。
武将。
こう何人称、百人称みたいな。部下100人います、
ね。ああ、そうそうそういうこと、そういうこと。
お前偉い系っつって。
そういうこと、そういうこと。
その、武将が持ってる兵士が増える。
うん。運動単位の動員数っていうのが増えるっていう、動員が増えるっていうことが、
はい。
なんていうかな。その、部屋を、この部屋を明るくするために、もし今まで、あ、例えば二つスイッチがあるとするやんか。
うんうん、
ね。で、今までは一個しかつ、一個だけつけて、あ、まあまあ明るいな、という感じ。だけど、トレーニングすることによって、もう一個のスイッチつけれるようになるわけ。
ああ。
スイッチが増えるわけ。
はい、はい。
だらだらだら。ほんとはもう当然つく電気もいっぱい増えてくるやんか、っていうこと、はい。
なるほど。
うん。これが、初めのトレーニング、筋トレ始めて1、2ヶ月の時にどんどんどんどん増えていくんですね。
筋肉が増えてないのに、筋肉は上がるわけね。
そう。
ほう。
そう。筋肉の肥大はまだ起こってないんだけども、
はい、
もう、初回のトレーニングの後から、
うん、
その電気がたくさんつけれるようになるということですね。
うんうん
うん、そういうことです。
うん。
で、あとはね、あとはちょっとこう、うん、あ、これいこうか。内分泌系の変化。ここ大事だと思うんですけど、
はい、
体の中でこう分泌されてるものがあるわけですよ。
はい、
例えば成長ホルモン。
うん、
これは脳下垂体。確か。
そう。
から出てるよね、成長ホルモンっていうの
は。下垂体、どっちだとか。
全
容から出てる、
うん。
うん。
で、成長ホルモンっていうのは、
うん、
一つ、まあ、脂肪を、代謝の時に脂肪を使う時に必要なホルモンですよね、
はい
はい、うん、ちなみにこれ僕が聞いた話ですけど成長ホルモンっていうのは、はい、生涯において分泌されるのはティースプーン1杯分ぐらいしか出てないです
。おお、そうそう、そう言いますね。ホルモンって本当にちょっとしか出ないのに役に立ってんですよね。
ね、
うん、
ね、そうそう
そうそう、
この成長ホルモンが、これなんかもその短期的な応答として現れるわけですよ。
おー、変わるんですね。
そう。だから、ちょっと筋トレ、まあ、有酸素運動もだけど、やってる時のカロリー消費とか、
はい、
脂肪燃焼してる絶対量っていうのは、本当に知れてるわけで、
はい、
トレーニングした後、体が疲れてますけど、
うん、
回復する時とかに、こういったものが出るんですよ ね、成長ホルモンなんか出てるんですよね。
効果はしばらく持続するって言いますもんね。こういうことなんですね。
うん。
うん、
時に脂肪が、はい、代謝の際に、脂質が代謝の際に使われると、
うんうん。
そのなんかきっかけ作りみたいなものとして成長ホルモンというのが、
うんうん、
まあ、仕事をしとるわけですよね、
はい。そうですね。
うん。そして長期的な適用としては、これいっぱいありますけどね。
うん。
まあ、さっきの筋繊維のタイプ、割合が変わってきますよということと、はい、
うん、
あとは、ですね、ここをちょっと触れましょうか。酵素の話。
ほう。
酵素はどんな仕事をするかと言いますと、
うん、
これはその代謝に関わってきますけども、例えば、ATP を、ATP じゃない、
アデノシン三リン酸。
で、三リン酸でリン酸が3つついてるわけですよね。
そうそう。
で、そのリン酸の3つの中の1個が離れるときにエネルギーがバンとこう生まれるわけですよね。
そう
そう。で、その、それが1個外れてしまうと今度 ADP という二リン酸になるわけですわ。
トリが G になるんですね。
そう。で、またその二リン酸を三リン酸に戻すときに、例えば必要となる酵素があったりするわけですよね。
はい、
で、まあ、それぞれの、そういう役割酵素っていうのは、それぞれ何種類もありますけど、
うん、
それなりの自分のこう役割ちゃんと与えられてて、
はい、
それに働くようになってるんですけど、
うん、
例えば、ホスファゲン系酵素濃度。ホスファゲンっていうのは、これ、運動を開始して、約10秒ぐらいで使うエネルギー、の機構のことを言います。例えば、 10秒全力で走っても乳酸出てこないですよね。
はいはい。
で、一応動けるじゃないですか。
うん。
だけど10秒超えて、40秒ぐらいまでマックスで乳酸がドカーンと出だして、うわー動けなくなったーってなるわけです
よね。なるなる。
そうそう、
うん。
40秒超えたらもう一番きついと言われるんですけど、で、ホスファゲンっていうのは、ATP、CPK とも言うんですけど、まあ、はい、クレアチンというものを、
うん、
使ってエネルギーを生んでるわけですよね。
うん、
でそこの、そのさっき言った ATP から ADP、ADP から ATP っていう風に、同化以下ってすることを代謝と言いますけど、
はい、
そこにこの酵素が働く、その酵素の濃度が増えることによって、より代謝が、まあ、増えるというか、
うん、回しやすくな
る。代謝が促進されるというかな、うん、いうことでね、
はい。
ただこれは増加する可能性ということで、研究によっては増加しないっていうのもどうやらあるらしい。う
ん、まだはっきりはしないんですね。
そうそう。
はいはい、
ということです。だから筋トレをすると、その10秒間で動けてるっていう、その10秒っていうのを長くすることはちょっと難しいかもしれないんだけど、その10秒の中で、生み出せれるエネルギー、爆発力をもっとこう増やせる可能性がありますよ。
うん、
それは酵素が、濃度が増えるからそういう可能性がありますよ。
なるほど、なるほど。
ことですね。
はい。
うん。だから、スポーツの中で10秒以内で終わるものってあるじゃないですか。例えば、投擲系とかさ、投げるやつ。
一緒に投げるやつ。
ウロフシとか。
はいはい。走る。
うん。
短距離走。
男子の世界の100メーター走やったら10秒以内でしょ？
うん。
10秒くらいじゃないですか。う
ん、野球の走塁とか。
ああ、そうですよね。打つ投げるとかもそうかもしれないけど。
うん。
まあ、ただ投げるっていうのは一時的にはあれやけど、例えば、もう一試合通して投げ切るってなると有酸素能力も必要になると思うんです
ね、はい、
というところも、長期的に適応してくるだろうと言われています。
はい、
うん、まあ、あとはそのシェイプアップなんかにかかってきますけど、体脂肪率減少、
はい、する可能性大、
可能性大
時々あれですね、うん、食べ過ぎちゃう人いますからね。
どういうこと、どういうこと、
運動して、
ああ、はいはい。
いや、動いたわーって言って、ちょっと食べ過ぎて、はいはい、逆に太る人いるから、
は
い、
うん、
絶対減少するとは言えない
です、ね。そういうことでね。まあ、あと、女子肪量。まあ、主に筋肉量ですけど、
はい、
まあ、増加する。
うん、
そうです。まあ、これは骨も含まってますわ。
含まってますわ。
うん。
はい。
骨も強になりますからね。
そうですね。
うん。で、あとは、代謝率。これも上がる。すなわち、その、まあ、さっきの、同化以下とかの話になりますけど、
うん、
例えば脂質をよりエネルギーとして使いやすくなるとか、
うん、
まあ、これはまあさっきのその酵素の話も関わってくるし、
はい、
内分泌系のそういうホルモンの話もあるだろうし、
うん、
あとは、猫さん言ってくれたその体温が上がるとかさ、
うんうん、
深部体温を上げやすくなるとかっていうことも、
はい、
脂肪燃焼にも関わってくると思います。
うん、
だからいろんな因子が関わって、こういう変化が出てくるという、
はい。
あと、最後にもう一つ、これで面白いんですよ。強収縮。これ神経系の変化なんですけど、長期的にこの強収縮が減少する。強収縮って何かって、強っていうのはこの共同体の強、共にという、
はい、
ことなんですけど、
うん、
ちょっと僕が今から見せますからね。
はい。
ふ
っ、力こぶがぽっこりしてます。
そして、こっちも。
三頭筋もちょっとピシッとしてます。
うん。これ今、上腕の前も後ろも、力こぶも二の腕も、両方、
うんうん、
両方収縮しとるでしょ。
しとる。
これが強収縮なんですよ。
今、うん、何かをしたいと思ったら、あっちとこっちが一緒に収縮するってこと？
そう。例えばね、これまあ厳密に言うと、はい、まあ、今の状態を強収縮っていうんではなくて、
うん、
例えばダンベル持って持ち上げます時の筋肉ではどっちよ？
二頭筋。
はい。力こぶの方やんか。
はい。
だけどこれ運動をあんまりしてない方は、持ち上げますの時に、三頭筋も一緒に入れるんよ。
入っちゃうんですか？
そう。
へぇー、あ、全然入んない。へぇー。
それはやっぱ運動習熟度レベルが高い人は分かってるの。どこだけ使えば十分かってことは。
神経がもう覚えてるわけ。
そう。
そうじゃないと、
そう。
慣れてないと、あっちもこっちも頑張ってちょっと邪魔しちゃったりする。
う そうそう。それが俗に言う力みの一つだとも言えるわけですよ。
脱力できないってそういうことかもしれないですね。
手上げるときに必要な筋肉っていうのがあるわけじゃないですか。
はいはい。
その逆に手を下げるときに必要な筋肉も上げるわけ、
うん、
ね。引っ張ると押すの関係で言うとね。うんうん、だから押すときにも、押す以外の引く筋肉も同時に入れてる。すなわちブレーキとアクセル一緒に踏んでるみたいな感じ。うんうん、行きたいけど行かせれないような力も自分で入れてしまってるみたいなのが強収縮と。これが減ってくるんですよ。で、動作効率が上がる。
あ、これは筋トレによって変化していく。
うん、筋トレを長期的にやることによって、すなわちこれは意識性の原則にも関わってくると思うけど、今どこを使ってるのかっていうことを意識することで、
はいはい、
使ってない部分をリラックスするわけですよね。
うん、
例えば、肩防水にはそういうあの機能があると言われてますけど、
はい、
あの強い力をこうグーッとかけた時に筋肉のと骨の付け根のとこ、肩ですけど、
はい、
この中の肩防水っていうのが働くと、
うん、
あのここ緩むんですよね、腱が。危ない。
はいはいはい。切れるかも。
そうそうそう。で、緩むのと同時に、拮抗する筋も、あの、緩ませるわけですよ。うん。そういう特性があると言われてます。
はい。
ので、そういったことを、こう、トレーニングにしよう、トレーニングで続けると、あの、強収縮がなくなってきて、必要なとこだけ入れて、休むときは休ませる、みたいなことができる。
ってことは、ですよ。そのダンスとか、やっぱその力みがすごく問題なわけですけど、いけてるねって思われるためにね。
ねえ。
それは、ダンスだけしてても、まあ、ある程度トレーニングになるし、強収縮みたいなのがなくなるかもしれないけど、
うん、
ちょっと筋トレした方が、もしかしたら、体を使いやすくなるかもしれない。
うん。
かもしれないってこと。
そういうことです。
ほう。
で、すごく、あの、荒っぽい、その、力みの取り方として、大の字に寝てもろてね、
うん。
で、腕、全部力入れてくださいってやってもらうわけよ。すなわち、もう、全身で強収縮させるわけ。にゃーみたいな。なんか電気流されて、ゴーゴーされてる。あーみたいな感じで。
はい。
ってやって力抜いてもらうと、一気に全部抜けやすいという。
は
い、ちょっとこう、ショック療法じゃないけど。そういうやり方もあるようです。
へ
え。そうそうそう。
肩ギューって上げて、ストーンってした後力抜けますみたいな雰囲気ですね、それ。
似てるかもしれない。
ね。
そういうのは。だから、ある程度のそういうちょっと強めの負荷を一時的に与えることでリラックスする。
は
い、拮抗する筋もリラックスするということはあると思うんで、
はい、
あの、あんまりその軽い重りでやってたら、どこ使ってるかきっと分かりにくいし、強収縮が起こってる可能性があるわけですよ。
うん、
そう。なので、まあ、全身的に負荷とか運動量をやっぱ上げていきながら、筋トレ、レジスタンストレーニングをしていただくと、この強収縮の現象なんかが、あの、期待できるんじゃないかなと思います。これができればさ、単純にさ、
はい、
あの、もっと長く動けれるようになるはずじゃん。
疲れにくいはずですね。
うん。必要以上にエネルギー使わんでいいわけやから。
はい。
これなんかもその持久、動きの持久性に関わってくる一つの要素ですよね、強収縮はね。
そうですね。
まあそんなところですね。
はい。
大まかにはね。
はい。
ということで、
今日は、
あの、うん、前回が有酸素、今回は筋トレでしたけどね、
はい。
短期と長期でこういうふうに体って変わりますよ。
はい。
うん。
劇的に変わるようです。
うん。
うん。
うん。もうすぐ変わるものは変わるし。
そうね。
ある程度のちょっとね、必要なものも。で、あと、もう一つ補足で、
はい。
ディトレーニング。
ディ。
ダディドゥデトーディ。ディトレーニング。これを言ったら、そのトレーニングプログラムを中止した時に、
はは、
まあ、その、パフォーマンスが落ちていくよねっていうことなんですけど、
はい。
で、まあ、ある研究によりますと、短期間、まあ、14日、2週間。もし、あの、トレーニングをやめたとしても、
はい。
まあ、そんなに、あの、影響はないと。
ほう。
筋力、パワーに対して影響はないと。
ほうほう。
という結果も出ているようです。まあ、僕も確かにこう、うん、今まで筋トレするときは2週間案件取ってくださいね、ということをよく言われましたけど、
うんうんうん、
まあ、まさにこのことでございまして。
そうなんですね。2週間は大丈夫。
うん、そう。
ほう。
3週間、4週間になると、
はい。
まあ、パフォーマンスが筋力が落ちてくるんじゃないかなと。それ筋力もだし、スピードもだし。
うん、神経も鈍りますよね。
うん、おそらくその電気がつきにくいというか、その、
はいはい、
ね、つけたい二つあるスイッチが一つ入りにくいとか、
はいはい、
いうことがあると思いますのでね。
でも、
あとはね、これ面白い。投射性筋力は他の様式での筋力よりも急速に衰えるようである。面白いね。だからさ、プランクっていうさ、体幹トレーニングあるでしょうね。
はい、
肘ついて、つま先ついてみたいな。だからあれって腹筋に対して投射性筋の長さが変わらない刺激を一定に与えるトレーニングですよね。
はい、
スタビライゼーショントレーニングとかっていうのもそうだけど、
はい、
っていう、ああいう筋力の高め方で備わった筋力は、急激に落ちやすいということやらないと。だからもしかしたら2週間は開けすぎかもしれないでしょ、ああいうの
は。
ああいうのはね。
そうか。
うん、
へぇ、
ね、
使い方によっても違うんですね。動く筋繊維は一緒でしょうにね、ほぼ。
そう、使う場所は一緒でも、使い方、長さとか、筋の収縮様式ね、
うん
う
ん、
が違うと、やっぱりその衰えやすい、衰えにくいという差まで出てきますよ。
へぇ、不思議。
ということですね。
はい。
はい。あと気になるとこありましたか？
いやいや、32週間しなかったも、まあちょっとは効果が残ってるって書いてあるから。
うん、あ、そうそうそうそうそう。
32週間って言ったら8ヶ月か。
うん。うん、もう半年以上ですから。
うん、
ただこれは、それまでにやってたトレーニングの内容にかなり僕は、影響されると思うので。
はい。
例えばさ、先月1ヶ月だけトレーニングした人がさ、
あ、そうです
ね。ね、
うんうん、
ここから半年、ね、休みましたって言って、うんうん、戻りました。戻るってよりもっと低下してる可能性あるよね。1ヶ月しかしてない。そもそも1ヶ月っていうのはまだ短期的な応答がちょっと見えてるぐらいのところだから、
はい、
そんなに体なんか変わってないわけ
ですし、うん、そうですね。
ことはあるから、
はいはい、
し、まあそのアスリートなのか一般健常者なのかってことも、うん、あると思いますしね。
はい。
うん。で、あと、オーバートレーニング。
やりすぎ。
やりすぎ。
はい。
で、筋トレをやりすぎるとどういうことが兆候として体に出てくるかというと、
はい、
まあ、風邪みたいな症状。
ほう。
熱っぽいとかさ。
ほうほう。
ちょっとちょっとごめんなさい。
雑音が。
はい。
はい。
うん。ということでね。
雑音失礼しました。
はい。失礼しました。
はい、オーバートレーニング。
オーバートレーニング。まあ、風邪のような症状が続いたりとか、
はい、
あと、頑張ってるのに筋力が、減少していきますよとか、停滞していきます。やってるのに全然効果出ない。
これ、なんかヤフー知恵袋とかで聞いてる人いますよね。すごい激しいトレーニングをしてて、
うん、
全然筋肉が増えませんっていう。
おそらく、
質問する人。
あれがあると思う。まあ、回復が当然追いついてないんだと思うんだけど、その回復させるときの、そのさっき言ったその内分泌系の分泌がうまくできてないとかさ、う
ん、
酵素がうまく栄養から摂取できてないとかさ。
そうそう、食べ物も影響あると思うんですよね。うん、
あるので、
うん、
その辺だと思います。
ね、プロテインだけ飲んでりゃいいってもんでもないでしょうし、
うん、
ちゃんと休まないと、ね、
う
ん、筋肉作れないし、
うん、あとは情緒的にはね、関心の喪失、やる気のなさ。
ほう。
もうちょっと今日やりたくないなって時はもうやらんでいいということじゃない？
そうですね。それは体のサインです
ね。サインなのでね。ほうほうほう。だからそのやる気を出させてくれる、その、ホルモンとかもありますよね。
やる気ホルモン？
うん。例えば、まあ、これちょっと逆になっちゃうんだけど、筋トレした後の、男の人のホルモンのやった？ステロイド
の。テストステロン。
うん、テストステロンとか増えるわけですよ。
はあはあ、
攻撃的になる
わけ
ですよ。
はい、
例えば、性欲が上がるとかさ、
はいはい、
そういうことも言いますけど、
うん、
はあったりするのでね。
うん。
うん、
うん、かわいそうですね。性欲が上がってもきっと筋肉痛ですよ。
どういうこと、どういうこと、
男の人。
トレーニングしたらってこと？
そう、性欲が上がったけど、
うん、
もうあちこち痛いよ、みたいな。
ああ、まあ、それはトレーニング初心者。
そうですね。
習熟度が上がると。
そうか、大丈夫。
うん。
はい。
来なくなりますから、
ほとんど。あ、そうですか。
うん、ほとんど来
なく
なります。よっぽど新しいことやれば別ですけどね。
そうか。
うん。
うん、
まあ、という、オーバートレーニングもお気をつけください。
お気をつけください。オーバーじゃなくても、翌日めっちゃ眠いですよね、筋トレすると。
まあやっぱりまだまだ回復してないということですか、
体
がね、
うん、そう、
もっと休みたいなってい
う、そう、
こういうさトレーニングをさ、
はい、
やってる人のライフスタイルっていうのっていうのはさ、
はい、
当たり前だけど食事とかと一緒で、
うん、
自分の子孫には子供とかにはさ影響すると思うのよ。まあ、大体運動好きの親の子供は運動したりするやん。
ああ、そうかもね。
うん。し、例えばオリンピック選手の親やったら子供もオリンピックおるでしょ？
おるおる。
どんなスポーツにも。
はい。
野球選手とかもおるでしょ？
はいはい。
ねえ。それは遺伝的にすでに持ってるっていうこともあると思うんだけど、うん、その習慣として、
うん、
やっぱり身についてるというか、昔から触れてると、
親が毎週やってたから自然と一緒にやってましたみたいなね。
ね、
あるかもね。
あると思うわけです
よ。はいはいはい。
うん、で、
こっちに持ってこようとしているね。
そうです。
サンキュー。はい、まあ、これはまたちょっと、
まあ、トレーニングの話じゃないんだけど、トレーニングじゃないけど、まあ、習慣という意味でね。
一つはですね、
うん、
なんかその、人が受けたストレスっていうのが、
うん、
遺伝子を変化はさせないんだけれども、まあ、遺伝していくっていうか、
うん、
っていう話で、
うん、
ちょっと前に小児科の先生の講義で聞いたんですけどね、
はい、
その遺伝子っていうのは、まあ、遺伝子をみんな持っててそれを読み取って、
うん、
でそこからタンパク質を合成して、
うん、
人間になるわけじゃないですか、うん、だからその遺伝子が読み取れなかったらないのと一緒っていうかさ、
うん、
その遺伝子の効果がないじゃないですか。
はいはいはい、
で、なんかそのストレスがかかると遺伝子が読み取りにくくなるような変化が起こるんですって。
ああ、なんかそのバーコードがかすれて
る。そうそうそうそう。
スーパーでも時々ありますよね。バーコード通らない。これ何回もやっても通らないので、そうちで売ってくれたみたいな。
そんな感じになるらしいんですよ。
う
ん、そうすると、だから、その遺伝子自体は変わらないで子供にこう引き継がれるんだけど、
うん、
読み取りにくさも引き継がれてるから子供にそのストレスの影響が残るみたいな。
はあはあは
あ。っていうことが一つあるらしいです。虐待された親は虐待しやすいとかなんかあるじゃないですか。
ありますよね。そういう。不動産を受け継いで
しまう。そうそうそう。そういうのも、だから環境因子もあるけど、
うん、
そういうのもあるかもしれないっていう話ですね。
ああ、なるほどね。これ虐待の他になんかないの？
ええー。
喫煙とかじゃん。
喫煙は、またちょっと違う話で、
ああそう、
喫煙はですね、妊婦さんが喫煙とか、
うんうん、
まあ、その体に悪いことした
わ。アルコールとか。
お酒飲みました。うんうん、薬やりました、
はいはい。
すごい痩せてましたとかね。
はい
はい。た場合、その影響っていうのは、実は子供だけではなく、孫の代まで続いてしまうっていう話も聞いたんですね。
なるほど。
なんでかっていうと、まあ、子供を、の、まあ、特に女の子の、なんだっけ、生殖細胞、
うん、
卵母細胞かね、
うん、
とかっていうのは、お母さんのお腹の中にいるときにすでに作られてるんですよ。
うん、あ、はいはいはい。
だから、なるほど、その、
はいはい、
お母さんがタバコを吸いました、
うん、
その影響は、お腹の中にいる赤ちゃんと、
うん、
その赤ちゃんが持ってる次世代の卵まで、
うん、
影響するわけですよ。
ああ、そういうことね。
そうすると2代とも影響を受けたまま生まれてくるわけですね、
はい。
だから、まあ、合計3代にわたってその影響が残っちゃうという。
なるほど。うん、なるほどね。
ね。怖いでしょ、ね、
気をつけないから。やっぱりそのね、それ食べ物もそうだけどね。
はい。
まあ、いろんなものが安く売られておりますけどね。
うん。
日本は比較的よく手に入ると思うんですよ、安く。
何でも、
うん、安いもん。
そうかね。
そうね。まあ、消費税がまだ低いってもあるけど。
上がらなかったですね。
ああ。
だから。だってね、フィンランドとか行ったらめっちゃ高かったもんね。
高いからさ、
うん、
かなり考えて買うよね。
これ
は本当にいるんかなみたいな。
そうですね。
しょうもないもん買わんみたいな。
はいはい。
あるじゃないですか。
はいはい。
だからそれはしょうもないって値段的な意味だけでなくて、うん、やっぱりこれだけのお金払うんやったら、それなりのちゃんとしたものを入れたいな、食べたいなとかさ、
うん、
内容も考えると思うんですよ、
真剣に
ね、
はい、
で。そういうことも含めて。オーストラリアなんかやったかな、この前ニュースで見ましたけど、タバコ一箱3000円になるという。
3000円
か言ったかな。
は
ぁ。日本は安いじゃないですか、500円で一箱買えるんですから。
そうですね。まあ、タバコもね、 タバコもかわいそうだと思うんですけどね、こう。
そうそう。
うちもほら、隣の人両方吸うじゃないですか。
うん。
そうすると、ベランダで吸ったら、ベランダから流れてきて臭いし、部屋の中で吸ったら、換気扇で外に、ね、24時間換気だから、換気扇で外に出てきて、玄関側が臭いしで、もうだから、タバコを吸う人は吸うとこがないんですよね。
ないね。
で、外に出てきて吸ったら、外で吸うなって目で見られちゃうでしょ。
うん。
なんか、まあね、何百年も続いたそのタバコの歴史ですけど、
うん、
体に悪いと分かったら、もうなんか、それでも分かって吸ってるんでしょうに、かわいそうだなって思いますね。
そうね。
居場所がない。
で。
ね。
まあ、ちょっとずつ縮小されていくんでしょ
う。ねえ、タバコ専用マンションとかね。
うん。
できるかもしれないですね。ね。
僕らがまだ小さい頃っていうのは、コマーシャルでタバコやってましたからね。
ああ、そうか。
もう今一切やらないでしょ。
ダメになりましたね。
一時
JT だけ。
夜の時間帯は してもいいみたいな感じでやってたかな。確か。
10時以降とか。
10時以降とか。
はいはいはい。
でも今全く。
ないですね。
やらなくなったし、うん、F1 とかのスポンサーの、うん、マシンに貼っとるじゃないですか。
お
ぉ。レッドブルとか。
はい。
昔はあそこにマルボロとかね、タバコのスポンサーを貼っとったんですけど、
はい、
もう一切あれも貼ってないですね、
今。そうか。
そういう風になってきてるんですよね。
そうですね、もう流れがね。
ね。
うん、まだね、雑誌には載ってますよ。
ああ、あります、やっぱり。
ヤンジャンとかね。
うん。なんかね、
はい。
なんか似合うもんね。ヤンジャン読みながらコーヒー飲んでタバコ吸うみたいな。一つの図式として、なんか、
そうかな。
そういうタイプがありますよね。
ああ、そう、
うん、なんかね、こんな感じ。やっぱきっとそんなの戦力あるんじゃないですか。やんじゃん読んでる人は、タバコ吸う人が多いだろうみたいな統計があって。ああ、まあ
そう、そりゃそうでしょうね。
広告売ってるみたいなね。
その見込みないところに広告したってダメですからね。
今そんなんすごいからね、ネットの中とかでも。
リンネルとかに出しても全然ダメでしょうから、
ね。何リンネルって。
おしゃれ系女子の。
ああ、そう、
はい。
僕はもうてっきりガスコンロのリンナイかと思って。
違うよ。
知りません。
これでタバコで火をつけましょうみたいな。
え、どういうこと、どういうこと。
リン
ナイ。火つながるんだね。はい、ということで、
はい、
今日はこの辺でございますが、
はい、
はい、ツイッターをやっております。
ゼロから始める体づくり。
はい。
はい。最近ね、いつもリツイートとか。
本当いいねしていただいて。
いただいてありがとうございます。
今日は猫さんは手術で遅くなりそうですとかで僕がつぶやいたらそれにもいいねとかね。ありがとうございます。
ありがとうございます。手術も頑張ってます。
はい。
はい。
そうですね。
はい。
ということで、トークテーマなども募集しておりますので、
はい、よかったらツイッター
の方で、はい、
話してほしいこととか、はい、
メッセージなどいただけたらと思います。
お願いします。
はい。じゃあ今日はこの辺です。はい、さよなら。
さよなら。